Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第152回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けします。今日は続きが気になる作品の内容をご紹介します。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
き。はい、今日は直子さんと2人でお届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、では直子さん、早速、
はい、
直子さんのコーナー、直子の本屋大賞のコーナーに行きたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい
はいはい、このコーナーはですね、本のコンシェルジュ直子さんが心に留まった本を紹介してもらうコーナーです。では直子さん、お願いします。
はい、今日ご紹介する本は絵本で、はい、動物会議という絵本をご紹介します、はい、今日ちょっとお持ちしたんですけれども、はい、はい、この本はね、実はあの絵本好き の、うん、あの私の友達に、あの友達が教えてくれた本なんですけれども、あの読んでみてね、うん、あのユーモアにあふれてるんですけど、うん、平和への強いメッセージが込められているお話なので、うん、あのご紹介したいなと思いました。はい、では概要というか、
お願いします。もう見えてますね、
は
い、すいません。
そうです、ありがとうございます、はい、あの動物会議、岩波の子供の本の出版です、うん、作者はエーリヒ・ケストナー、ドイツの作家さんで、はいはい、あのエーミールとか飛ぶ教室を書いた作家さんなんで、うん、ご存知のリスナーさんもいらっしゃるかもしれません、はい、うん、であらすじなんですけれども、 人間がね、この本の中では人間がたくさんの国に分かれ、はい、国境を作って戦争を繰り返している状態なんです。
は
あ、まあね、私たちの住んでる地球もそうですけれども ね、はい、それでこのことに対して動物たちが、はい、それでは人間の子供が、うん、戦争に巻き込まれてかわいそうだって警告するんですけれども、うん、人間たちは会議ばっかりして拉致が全然開かないんです。
なるほど、うん、それもなんか聞いたことあるような感じですよね。
はい、そこでね、世界中の動物たち、はい、ここね、この物語では動物たちみんな仲がいいんですよ。
で、
その、
うん、
世界中の動物たちが集まって動物会議を開いて、
なるほど、
人間たちに戦争をやめさせるためにいろんな手段を考えるっていうストーリーなんです、
うん、楽しそうですね。
楽しそうです、うん、絵もね、なんか可愛らしくって、
可愛いですね。
あの絵の方はね、ワルター・トリアさんっていう方が描いてらっしゃるんですけれども、はい、でね、まあ、私がこれをおすすめしたいなと思ったのはね、うん、あの冒頭にも言ったんですけれども、あの強いメッセージですね、
うん、
あの子ども向けの本なんですけど、体裁はでも大人へのメッセージがね、あの強く入ってるからで、
そうですね、
まずまあ子ども向けというそのステレオタイプの話をすれば、絵本ですので、
はい、
あの動物たちがね、もうほんとたくさん出てくるんですよ。こんな動物知らんっていうような動物まで出てきて、
ですよね、もう、
でその動物たちがね、擬人化されてて書いてあるんですけれども、はい、でもね、その個々 の動物の仕草とか行動が、あのそのそれぞれの動物の特徴をつかんでね、あのユーモラスに書かれてるんですよ。
そうなんですか。
はい、例えばね、うん、カンガルーが出てくるんですけどね、
はい、
カンガルーは動物会議っていうのをみんなに知らせることをしてるんですけど、
はいはい、
カンガルーはぴょんぴょん飛びながらオーストラリアを突っ切っていきました、
うん、
お腹の袋には郵便屋さんのように大事な手紙が入ってました。
あ、
ちゃんとね、あの袋があって、そういう、
分かりやすい、
分かりやすいでしょう、うん、ね、だからね、こういうのを子どもさんが読むのにはね、楽しいかなと思います。そして一方、私の一押しで、
はい、
あの大人が読むとどうかっていうと、うん、人間が戦争しているっていうことの愚かさ、
うん、
で本当に守るべきものは何かっていうのを突きつけてくるんですね、うん、あのこの本翻訳した翻訳者の高橋健二さんがこう書いてます、
はい、
子どものために世界に平和を、ケストナーはそう繰り返し動物とともに叫んでいます、
うん、
子どものためにということは将来の人間のためということです。だから子どものためにやめるって言ってるけれども、実は私たち人間のために戦争はしちゃいけないということを言ってるんですね。で、これあのすごく私あのおすすめなんですけれども、
はい、
あのちょっとね、あのネタバレになっちゃうんです、この戸惑い方、あのネタバレになっちゃうんですけれども、
聞きたいです。
あの動物たちがね、
はい、
あの作戦、このいろんな作戦をして、この作戦に功を奏して、あの最後は大団円を迎えてね、とても幸せになる気持ちになれる本で、
うん、
であの絵の方もね、あのちょっと中の方を見てもらえますか、
はい、
これね、あの動物会議をしているページがあるんですけれども、
いっぱい
いるでしょ、動物ね
数えきれない。
そうでね、あのこの文章の方にこの動物たちがどうだかあだって書いてるんですけれども、あのその動物全部書いてあるんですよ、この絵の中に。
そうなんですか。
例えばね、コウモリはシャンデリアにぶら下がってます。
ぶら下がってる、
はい、小鳥はシカやカモシカの角に止まっています。
ちょっと早いですね、直子さん、
はい、カモシカとかシカ見つけてください。
いっぱいいても目がね、
この辺に、
あ、いたいたいた、
で、うんうん、あの角にね、小鳥さん止まってます。
止まってる、
ね、
そういうなかなかちょっとウォーリーを
探す、そうそう、ウォーリーを探すみたいなそういう面白さもあるんでね、
これ子どもちゃん楽しいですね、
うん、だからまだね、字が読めない、ね、うん、お子さんにもあの読み聞かせで聞かせて、
ね、お母さんが言ってあげたらいいです ね、
うん、ねいいと思います、うんうん、だいたいね、あの本と話としては長いんで、あの80ページぐらいの本なんです。 だから読むと1時間ぐらいかかるかな。
確かに、
うん、
出てしまいそうですね、お子ちゃまに読んでる間に
小学生だとねもう少しかかるかもしれないんですけれども ね、あの生き生きとね、絵も生き生きとしてるし、物語も本当に幸せな気持ちになれるんで、ぜひ
読んでみたい、
読んでください、
はい、
ということで
ありがとうございました、はい、では直子さん、今日の作品に戻りましょうね、
はい、
今日朗読していただくのはどんな作品ですか。
はい、先月お読みした、高田香織さんの晩夏行の2回目になります。
はい、楽しみです。
はい、5回分の2回目です。ちょっとあの前回のあらすじ言ってもいいですか。
ぜひお願いします。
はい、主人公は70歳の一人暮らしの女性、
はい、そうです、
夏野さんです、うん、毎日あの庭の手入れをして、うん、季節ごとの花々を楽しんでます、
はい、
最近ね物忘れが多くなったんですけど、はい、でもさほど深刻には受け止めてないです、
はい、
そこに久しぶりに一人息子の友が訪ねてきて、
そうでした ね、
うん、夏野はねお料理得意なんですよ。
そうでした ね、
で得意の手料理を振る舞ってね、うん、楽しい時を過ごしました、
はい、
で母親思いの友なんですけど、あの夏野のことを気遣いながら、あの夏野の家を後にしたと。でその続きから読ませていただこうかと思います、
はい、ではいきます。今日は高田香織作、晩夏行南子さんに読んでいただきます。お願いします。
晩夏行第2話、高田香織。いつまでもあそこで一人暮らしをさせておくのも酷だよな。けど狭苦しいマンションで同居ってのも無理だし、妻の純子もいずれは同居することに賛成してくれている。娘二人も祖母との暮らしの中で学べることは多いだろう。友雄はあれこれと思案を巡らせる。親孝行を隠れみのに、しばし仕事上の厄介事を忘れてしまえるのが今の友雄にはありがたかった。最終の新幹線の車内にはアルコールと乾き物のつまみの匂いとが充満しているのだが、そこにふと甘い桃の香りが混じるのを感じて、友雄は棚を見上げた。桃が傷まないようにと段ボールを折り込んで作った箱が棚の端から覗いている。訪ねるたびに友雄の家族へのちょっとした心遣いを忘れない母だった。いつまでも今のままじゃな、胸の内で繰り返した。車窓に町の明かりが増え、そろそろ名古屋が近いことをうかがわせた。立て付けの悪くなった雨戸をなだめすかしてガタガタと開けるのが夏野の毎朝の日課となっていた。庭に面した雨戸を次々に開けば、夏の強い日差しが縁側から部屋の奥までを光で満たして一日の始まりを告げる。難儀しつつも無事に朝を迎えた喜びを胸に抱いて、夏野は額に浮いた汗を手の甲で拭った。庭に目をやれば、まだ朝早い時間だというのに、土が白っぽく乾いて映る。今日も暑そうね。そうつぶやいた後、朝の支度のために茶の間へと入った夏野は、食卓の前でふと足を止めた。卓上に布巾のかかった盆が置かれている。ゆうべ自分がしたことなのだろうが、覚えがなかった。両の膝を畳について、夏野は布巾を取った。まあ。布巾の下から 湯飲みが2つ現れた。1つは株の絵付けを施した使い勝手の良い普段用で夏野のものだった。もう1つは白地に藍の棒縞を染め付けた大ぶりで少し根の張る湯飲み茶碗だ。男物の湯飲みをしげしげと眺めて夏野は首をかしげた。それは友を専用のもので、いつもは食器棚の奥の方にしまい込んである。どうしてこんなところに、と夏野は布巾を手にしたまま考え込んだ。トゥルルルルル、トゥルルルルルという電話の音で夏野の試作は唐突に破られた。夏野は中腰になって部屋の隅の電話台に腕を伸ばした。お母さんですか？ご無沙汰してます、と受話器の向こうでおっとりと話すのは友男の妻の純子だった。標準語とは異なる関西特有の抑揚が耳に優しい。まあまあ純子さん、お元気？夏野は知らず知らず華やいだ声を上げた。子供は友を一人きり。娘に恵まれなかったこともあり、純子の存在は夏野にはまぶしい。同じく一人息子に嫁ぎ、辛酸をなめた夏野にとって、純子は守らねばならない存在だった。決して自分とは同じ思いをさせたくなかった。だからこそ、できる限り友男の家庭には立ち入らず、遠くから見守る立場を通してきた。そうした夏野の気持ちを汲んでいるのだろう。純子は控えめながら何くれとなく、老いた姑を気遣ってくれていた。夏野は少しの間、ニコニコと純子の話を聞いていたが、ふと気になって、え？桃？と聞き返した。はい、と電話の向こうで純子は穏やかに答える。ゆうべ、友男さんがお母様からだと言って持ち帰った桃がびっくりするほど甘くておいしくて、はるかとさとみも夢中で食べてました。一言お礼をと思いまして。夏野は受話器を手に背後を振り返る。畳に寝転がる友男の姿が見えた気がした。フォークを刺した桃から蜜が垂れていたことを不意に思い出す。胃袋が破れそうなほど食ったよ。母さんの手料理はやっぱりうまいな。なんですよ、とも、お行儀が悪いったら。昨日の夜交わした会話が断片的によみがえる。そう、それはよかったわ。なんとか答えたものの、夏野は気もそぞろだった。そうだ、確かに来ていたのだ。ゆうべ、友男はここに。忘れていた？物忘れ？そんなバカな。一瞬頭が真っ白になった。どうにか取り繕って会話を終え、受話器を置いたものの、夏野はその場を動けずにいた。夕べの記憶、それも久々に帰省した息子の記憶がごっそりと抜け落ちていたという事実。これまでも老眼鏡を置いた場所を忘れたり、夫の月命日を失念したことはあった。でも、年相応と割り切ることができた。けれど今回は、一体私はどうしたというのだろう。古い畳の部屋に身を置いているはずが、夏野はそこに 氷の張った海の幻を見ていた。足元の分厚い氷が次々と割れて深い裂け目が覗く。落ちてしまえば二度と這い上がることのできない裂け目が夏の今にも飲み込もうとしていた。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
なおこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
よかったです。
あ、そうですか。
はい。
よかった。
なおこさんが一番印象に残ってるとこって、はい、今日どこですか？
今日はね、はい、もう最後の裂け目が見えてるっていう、まあ、これは夏野の想像の世界なんですけれども、
ゾクゾクしました。
そうですね、うん、これやっぱり高田香織さんのこの表現方法がうまいなと、そっちの方なんですけどね。
なるほど。
もうこのその、ね、今ゾクゾクというかドキドキしたっていう、うん、その気持ちがねもう来るようにうまく書いてあるなと思って二度と這い上がれない
ねえ、飲み込もうとしていたっていうのもね。そうなんです
ね。なんかでもそういう情景ってすごい浮かびますよね。でもそれを文章にする高田さんってすごいなと。
いや、私は直子さんの朗読に聞き入りましたけど、
はい、ありがとうございます。よかったです。はい、今日はちょっとね、まあ、これからも不安になる感じなんですけど、
めちゃくちゃ不安ですよね、
うん、
なんか聞きながら、はい、自分だったらどうだろうって振りかかってきたら、うん、っていうふうに考えながら聞かせてもらいました。
そうですよね、うん、ないわけではないっていうか、
ありえますよね。
ありえますよね、
うん、自分はないと思いますけど、ありますよ
ね。だからどうなんだろう、慌てたり悲しい、落ち込む、
本当になんかもう、うん、全てをなんか失うような感覚になりますよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。多分私たちも物忘れってあるじゃないですか。
あります、
ね、でもその物忘れをしてることを忘れる、
ああ、うん、もうなかったことになるってことですか、
うん、そうそうそう、多分、うんうん、おそらく白紙の状態になるんかなとか思うん
ですよ。それならいいですけど ね、本人気づかないので。
そうですね、うん、なんか、まあ、周りの人から言われて、あ、そうなんみたいな、
受け入れられないでしょうね、最初は、周りもショックですよね、きっと。
そうですね。でね、特にこんな 夏野さんみたいにしっかりしてる人が、うん、はい、自分が物忘れてるっていうのはかなりショックだと。
まあ、でも今の段階ではもしかしてですよね、
うん、そうです、まだもしかしてなんで、どうなるかはまた次回なんですけれども、
気になるな。
そうですね、で、まあ、高田香織さんの、ね、作品ちょっと今回ね、私好きなんで読ませてもらってるんですけど、はい、もう一つそのさっきの作品のこの書き方がすごいって言ったのと、
はい、
もう一つ関西人が出てくるのが、
直子さん関西人ですけど、
はい、
関西弁上手
すごいな。ありがとうございます。
お上品な関西弁を お話しされてましたね。
本当ですか。
気づいてました。
いや、ありがとうございます。
純子さんですよね。
純子さんです。そうです、うん、はい、私とはねかなりキャラが違って優しそうな純子さんなんですけど、
声が優しかった。
あ、そうですか。あ、よかった。いや、よかった。練習した甲斐がありました。
あ、そうなんですね。
おっとりと話す関西弁ってすごく難しくて、私には。
そうなんですか。
ね、でもまあ、こういうキャラを作ってはるんでしょうね、
はい、
高田香織さんはね。
いいお嫁さん。
そう、いいお嫁さん、
ね、
チャキチャキした感じだったらちょっとこういう感じは出ない、ね、優しい感じは出ない、そう、そうなんですよ。高田香織さんね、宝塚市にも住んでらっしゃるんで
近いですね。
近いです。で、
関西人だからこういう描写できるんでしょうね、うん、
あ、そうだと思います、ね、
なるほど、
本当に。で、どう言ったらいいんかな、この関西の柔らかさ、
うん、
それがまたなんか好きだなって。 関西人の、関西人がどうのこうのじゃなくて、関西弁の柔らかさもなんかうまいこと
伝えられたら ねいいですよね、表現で、
そうなんですよ。でこの物語本当に優しい人ばっかり出てきて、息子の智夫さんと
めちゃくちゃいい息子ですよ ね、お母さん思いで、
はい、
まあ、その夏野さんの息子さんだからこんな優しい子になったんだろうなと思うんですけど、お嫁さんも優しいし、なんか聞いてて夏野さんって本当に幸せだなと思いましたよ。
そうですよね、そのお若い頃はね、姑さんに辛い目に遭ってるのかな、
なんかそういうちょっと、ね、ありましたね、一文、
そうなんですけど、
娘に恵まれなかったから、すごく純子さんの存在が眩しいっていう、守ってあげたい存在だって、
だからもしかしたら
感激ですよ ね、そんな風に思ってもらってたら、
幸せですよね、
幸せ、
だから智夫さんが優しいのはこういった夏野さんに育てられたからだし、で純子さんが優しいのは、そういう優しい智夫さんが選んだ純子さんやからやっぱり優しいし、
同じこと思いました、
ですよね、類は友を呼ぶというか私の周りはどうなんだろう、
優しいはず
本当にね、そういうので私はちょっとこの回好きですね。
まだちょっとでもあれですよね、夏野さんは分かってらっしゃらないし、智夫さんと、純子さんも分かってないので、今ちょっとモヤモヤしてます。早く聞きたいですね。
そうですか、
続きが、
そうですか、またじゃあ続きを、また来月読みたいと思います。
ぜひぜひ、
では
この後ももう少し作品についてお話ししたいと思います、
真夜中の
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、直子さんありがとうございました。もうすごい今日のね、回も良かったんですけど、やっぱり私少し、かなり、気になりますね、この先。
あ、そうですか、じゃあちょっとネタバレ
少しだけでも、教えてもらえますか。
少しだけね、
少しだけ、
はい、自分のね、物忘れがひどくなったことを自覚したんですよね、夏野さん。
あ、ちょっとしてますよね、気づいてるぐらいです。気づいてる、
で夏野さんは意を決してね、病院で診察を受けることに。
あ、病院に行くんですか。
はい、します。それで、病院での揺れる夏野さんの心を来月お届けしたいと。
もっと聞きたいなダメですか。
いや、今日はここまでから、楽しみに待っていてください。
わかりました。ではもう楽しみにしてますので教えてくださいね。はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
From far away, special things I
I compile